どんなもんや。
どうもとの、どうもとつよしです。どうもどうも。さあ、今週はですね、私ののすこの子、ちょっとそんな挨拶ありましたっけみたいなリアクションされちゃったんですけど、これでやらさせてもらってますけどね、ちょっともう一回ちゃんと やらせてください。どうもとの、どうもとつよしです。どうもどうも。さあ、今週はですね、私、堂本剛の担当の会ということでございますけれども、30分間よろしくお願い申し上げます。昔の言い方だと30分間よろしくお願い申し上げます。さあ、ということで、軽快に始まりましたどんなもんやの放送時間はですね、今回から変わったんですよね。これまでの、夜9時火曜日の夜9時から少し遅くなりましたよということでございまして、前にやってらっしゃる野球中継の影響で放送時間が繰り下げになる可能性もあるということなんですけれども、基本的には、この夜9時30分からですね、春からも引き続き、このノリでねやっていきたいななんて言ってたり言ってなかったりします。よろしくお願い申し上げます。今回の放送から東海ラジオさんでも、ネットしていただけるということになりました。東海地方の皆さんどうですかね。東海地方の皆さんがこの我々のラジオをどういうふうに聞いていただけるのかっていうのはちょっと非常に、不安もございますけれどもね、慣れてらっしゃる方とはまたちょっとこう、ちょっとなんかやっぱり思ってたのと違うなみたいに思われそうな気もせんでもないんですけれども、はい、ということでございまして、ひとまずですね、まあ、このどんなもんやのいつものテンション感でやっていけたらなというふうに思っておるわけでございますけれども、毎週日曜日の明日ちょっと待ってください。新事実が発覚しました。ちょっと待ってくださいよ。嘘でしょ。いやこれちょっと待って、僕ごめんなさい、今夜9時半のつもりで喋ってましたけど、嘘でしょ。いやいや、東海地方の皆さんは毎週これ朝の6時15分からこれを聞くんですか。しかも日曜日の朝6時15分ですよ。いや、一日の始まりにとか台本に書いてますけど、日曜日大体休みの人多いわけやからさって考えたら、僕は今ちょっとびっくりしちゃってまして、朝から聞くラジオでは正直ないなという、本当にこれはもう正直ないな、これはっていうところがちょっと僕はくりびつしてますね、こちらは。なるほど。でもまあね、やっぱりこう自分らしく生きていくっていう、そういう時代ですから、このラジオもこのラジオらしく生きていけたらなと、ちょっと噛んでますけれども生きていけたらなと思ってますんで、東海地方の皆さん、こんな感じですけれども、朝の6時15分からね、なんかラジオを聞くことによって、なんかもう悩んでることどうでもよくなったわとか、なんかわからんけど元気出てきたわっていうふうに思ってもらえるような、なんかそんな存在になれたらなというふうに思っておりますので、ぜひ東海地方の皆さん、毎週日曜日朝の6時15分からね、聞いていただけたらと思っております。真面目に僕たちらしく、このラジオらしく進んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。さあ、先週発表されました堂本、5月5日にシングルまたねをリリースいたします。さらに、7月に東京ドーム、京セラドーム、大阪でのコンサートを行うことを決定いたしましたね。こちらも、数々の道を乗り越え、こういった形で、久しぶりですね、夏にライブをやるという、はい、 近畿が721、そして堂本が722というね、この記念日を作りたいななんていうふうな思いから、いろいろな時間を過ごしてきたところではございますけれども、東京の方が715716、7月の15日と16日に東京ドーム、大阪の方が7月の22日23日京セラドーム大阪で行います。昨年はファンミーティングという形でしたので、堂本になってからの初めてのコンサートということでございますけれども、どうなんでしょうね、小市くんもまだ演出の方が、はっきりと決まってない部分本当にあると思いますけれども、もちろんなんか今までの積み重ねてきたライブの良さっていうものもね、大切にしながら、でもこういった形でまた歩き出しましたんで、その2人のなんていうのかな、気持ち思いみたいなものが集結した、そんなステージにもちろんなりますし、その思いも歌に乗りますしね、まあどんな場面でもどんな時間も二人は二人らしく一つ一つの時間生きてきましたからね、これからもそうだし、いろんな時間をお互いにも過ごしてるし、その一つ一つの時間っていうのがやっぱりね、年を重ねてより深くなってきたなっていうふうにも思います。なんかこうやっぱり状況が大きく変わりましたので、その変わったことに対してどんなふうにして向き合っていくかっていう、そのそれぞれの向き合い方、僕たちもそうだし、全ての方々の向き合い方っていうのもそれぞれやっぱりあるわけですし、思いもそうですしね、でその一つ一つっていうものが自分らしい、自分たちらしい、そして自分が、自分たちが愛する人たちらしい、優しい、それこそ愛の塊、本当に愛のギュッと詰まったそういう時間につながったらいいなってすごく思ってます。なので、この久しぶりの夏のライブなんで、僕暑がりやからちょっと心配なんですけど、自分がどうやって乗り切るんやろうなとか、衣装を薄いやつにしとかんとこしんどそうやなとか、ちょっとそういう別のことも考えておりますけれども、でも久々に夏にこうして、ライブを行うっていうのも、非常に楽しみだなとも思ってますし、ぜひ、皆さんもですね、いろんな、思いを持っていらっしゃると思います。それこそグッズとかももちろん販売させていただくんですけど、近畿の時のねグッズとかもたくさん持ってらっしゃるじゃないですか皆さん、でなんかそれを持っていきたいという人もいるだろうし、そこはもう僕たちがこうしてほしい、ああしてほしいというところではなくて、ただ伝えたいのは僕たちがこれからやっぱり堂本というグループ名に変わって、前進したので、やっぱりそこをなんていうのかな、ピンと合わせて時間をこれから重ねていく、今までも重ねてはきたんですけれども、改名してからね、でもそこにやっぱり集中していくことに自然となるんですけれども、だからといって今までの時間を忘れているわけなんてもう当たり前ですけど到底ないので、そこはもう胸に刻んでるし、鼓動の一つ一つに刻んでるんで、息をするたびにそれはもう反映されてるというか、自分の体の中にあるもんなんですよ。だからそういうなんていうのかな、近畿の名前がなんか感じづらくなったなとか、そういうふうに思ったりされる方も今もいらっしゃるかもしれないし、そんなことないよって、剛くんや小市くんの言ってること分かるよって、名前じゃなくて、その今の2人の私たちの 思いがあればいいだけだよねみたいな、なんかそういうふうに思ってくださってる方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、これもまたそれぞれ、応援してくださる方の気持ちって違うから、で違って当たり前やし、僕は違っていいと思ってるし、それがダメとも思わないし、でもその違っていいっていうことをみんなで、認識し合ってればすごく平和やなと思って、だからあの会場にはそれぞれの思いで、それぞれの自分の好きな自分で会いに来てくださったら嬉しいなと思いますし、僕たちも自分の好きな自分でステージに立ちたいなっていうふうにも思っています。なのでこれからもよりですね、深く深く皆さんとつながりながら楽しい時間過ごせたらなっていうふうに思っておりますので、ぜひ皆さん、ご予定、合わせてみてください。平日だったりするところもございますから、ちょっと予定を、皆さん、やりくりしていただいて、ぜひ会いに来てください。よろしくお願い申し上げます。さあということで、ございまして、この5月5日のシングルに対してですね、5月5日発売、2人が初めて出会った日に、発売するんですけど、全て、合作という状況にできました。まあ、小石くんも頑張ってくれたし、まあ、小石くんがね、なんかそんな俺曲そんなすぐ作られへんし、もういいよって照れながらよく言ってますが、でもなんか2人で作ることに意味があるっていうのがずっと僕の中にはあるので、今回それを叶えてくれた小石くんにも感謝だなっていうふうにも思ってます。で、自分が普段、そうですね、自分がシンガーソングライターとして書かなさそうなメロディーとか楽曲っていうものもちょっとプレゼンさせてもらったりとかもして、自分もすごく楽しみながら作ったなっていう、なんかね、鼻歌で作りましたもん、ふんふんふんふんみたいな、鼻歌で作ったりとかしてたらなんか楽しくなって、それをパソコンに打ち込んでコード感拾ってみたいな形にまで持ってって、それをアレンジャーさんにお渡しして、アレンジのオーダーを出して、アレンジしていただいたという感じだったりするんですけど、で歌詞はもう小石くんが、そのアレンジャーさんにお渡しした後の楽曲が届いて、それを聴きながらリリック考えていくっていうこととかをしました。はい、もう本当に、まあ、小石くんもそうですし僕もそうですけど、他のお仕事とかも時間もたくさんある中で、この縫いながらこれをやるんですけど、体力的にもめっちゃ大変でしたけど、でもなんかそのそういう時間があるって幸せだなっていうふうにも思いながら楽しみながらやれましたんで、ぜひですね、僕たち二人の合作、もう本当に力作ばかりだと思いますので、ぜひこちらも聞いていただけたらというふうに楽しみにして待っててくださいというふうに思っております。さあということでございまして、ちょっと長くなりましたけれども、堂本のどんなもんや始めます。それではまずここで一曲お聴きください。5月5日リリースです。先ほども お話しさせていただきましたが、ファンミーティングでは披露させていただきましたけれども、そこからちょっとブラッシュアップさせていただいた形で、皆さんにお届けします。こちら堂本でまたね、聞いてください。
君が真似るシンクロ確かな愛は封じ
なんでも今夜の普通旅人。さあ、ラジオネームダンボさんです。先日ラビットの生放送で行われたイグジットリンタロウさんのお誕生日会を見ましたと。その中で堂本のお二人からお祝いメッセージが、見ていた私も驚いて声が出ましたが、憧れの人たちからのメッセージに少年のように飛び跳ねて喜ぶリンタロウさんが可愛らしかったです。剛君は放送はご覧になりましたか？凛太郎さんからはお返事あったりしましたか？ということなんですけど、放送は僕見てないですね。もう本当ね、テレビそんな見ないので、またもうね、編集とかもどういうふうに編集されているかも自分たちはわからないんで、とにかく凛太郎君がお誕生日なんでっていうことで、わかりましたって言って、はい、それで、メッセージさせていただきましたけれども、まあなんか一度落ち着いたらね、本当ご飯とかも行きたいななんていうふうに思ってますが、でもこの年齢になって最近ね、すごい多いですね。グループでもそうやし、個人でもそうなんですけど、世代が本当に20歳ぐらい離れてる人とか、15歳離れてる方、10歳離れてる方、まあ、これぐらいの差がある方々でも、すごい好きでとか、昔から応援してまして、実はとかすごく多くて、はい、これが本当になんか嬉しいなと思うし、なんか頑張ってきてよかったなと思ったりとか、あ、何かこんな僕でも勇気与えれてたんやなとか、今のこの僕でもそういう風に喜んでもらえるんやなみたいな時間が本当多くて、すごい嬉しいなっていう風に思ったりするんですがね。凛太郎くんもそんな風に好きってすごく言ってくれてて、はい、まあちょっとゆっくりとご飯食べたりしたことがないんで、実はなので、どこかでそれが叶えられるようにっていうふうに、ちょっと時間段取れたらななんていうふうに思っておりますが、改めまして本当にお誕生日おめでとうございました。ラジオネームさきこさんですけれども、先日娘がバッチグーと言っていたんで、古くないと思わず突っ込んでしまいましたと。バイト先のパートのおばさま方が使っていて、若いバイトの子たちの間でも言うようになったそうです。堂本のお二人は一周回って逆に新しく感じる懐かしい言葉、普段使ってしまっている言葉はありますか？そうですね、全然そういう意味ではないかもしれないですね、僕。ないと思うな、そういうの。でもこの間それこそ堂本のミュージックビデオ撮ったり、ジャケット撮ったりした日があったんですけど、もう長時間やってたんですけどね、それを。でも結構もうみんな疲れたなっ ていう、ちょっと体も疲れたな、ちょっと眠くなってきたかもみたいな時に、まあスピードを上げて急ピッチでいろいろ進んでたんで、そのジャケットを撮影した写真もちょっと選んでほしいということで、合間の休憩時間にスタッフさんが PC を持っていらしたんですけど、でそこでじゃあそっかって言って急いで選ぼうと思って、でこうかなかななんて言っていろいろチェックしてたんですけど、で僕はこれがいいと思うんですけど皆さんいかがですかっていうことで、皆さんにあとはお任せしますねみたいな、でみんなもこれいいなあれいいななんて意見出しながら、僕のご意見を、ご意見じゃない僕の意見を、お伝えさせていただいたという、そういう時間があったんですけれども、でその時間が終わった後に一人のスタッフさんが楽屋に残ってらっしゃって、で僕とメイクさんとマネージャーさんと、そのスタッフさん、堂本のスタッフさんだけたった4人っていう、でちょっと静寂が流れてて、そしたらその堂本のスタッフが、ごめんねありがとうねって写真意見くれてありがとう、あいえ全然全然本当助かりんすって言ったんですよ。で助かりんすって聞こえてたんですけど、やっぱ僕も疲れてるから、テレビやったらねもうなんかいけましたけど、助かりんすでとかなんかいけたんですけど、瞬時に僕はなんかリンスって今の人言うんかなみたいなこととか、今コンディショナーって大体言わはんのかな、まあ、でもリンスでもいいねんけどどっちでもええけどさ、タスカリンスってさみたいなことを1秒で考えたんですよ、仕事の癖で。1秒で考えた結果2秒後には何も答えないっていう結果を僕は出してしまって、シーンってなってたんですよ。でメイクさんももちろん答えるわけないし、マネージメントも何にも答えないです。そしたらもう本当に助かりんすシーンで、コーヒーすする音でちょっとの間がある、耐えきれなくならはったんか分かんないですけど部屋出ていかはる、それに耐えきれなくなった僕が今タスカリンスって言わはったんやんなっていう、そこがおっしゃってましたよねみたいな、言うたはったやんなみたいな、聞き間違いじゃないよね、僕はっきり言ってたよねみたいな、おっしゃってましたね、タスカリンスっておっしゃってましたって、もうちょっとなんかフォローしてあげた方がよかったよなみたいな、そうっすね、いやなんか自分も思ったんですけどなんかタイミング失っちゃってみたいな、あ自分もですみたいな、みんな同じ気持ちになって、なんかフォローしてあげようと思ったけどフォローするなんか力がなかったんですよね、疲れちゃってて申し訳ないなぁと思って、それで、撮影して終わって帰りの車はまたマネジメントさんとじわじわ来るなって言って、タスカリンスってなんかじわじわ来るよなみたいな、そうですねみたいな、帰り笑いながら帰るっていう謎のことが起きましたよね。うん。でも昔の言葉とかそのダジャレみたいなやつ、ジェシーは置いといてダジャレみたいな感じのやつってちょっと急に来ると元気出ますよね。うん。ジェシーといるとだってもう急とかじゃないですもん、毎度毎度ですよ本当に。ジェシーの時はそんなっていうかもう全然本当笑ってないですけど、こんなにも笑わへんねんやっていう顔で対応してますけど、タスカリンスはちょっと来ましたね、なんか思ってなかったんで、はい。さあ、番組では、この春からも皆さんからのメールをお待ちしております。各コーナーへのお便り、こんなことやってみてはどうですかというアイディア、それ以外のしょうもないこと何でもいいのでお送りください。メールアドレスはですね、どうもと@joqr.net、どうもと@joqr.net でございます。お別れしようと思う。今週はですね、茨城県の田村村さんです。この田村村さんのいいっすよね、ペンネーム大好きです。この田村村さん、花粉症なので花粉の飛散量を調べた、今日は極めて多い、明日は非常に多い、 どっちが多いかよくわからないが、毎日多いことだけはわかる。確かに。極めて多い、非常に多い、どっちが勝ってるっていうのちょっとわかりづらいですね。うん。だってどう？美味しい？うん。なんかね、やっぱスイーツやから甘みがあっていいよね。極めて甘い、非常に甘いみたいなこと言われてもなんかちょっとよくわかんないですね。うん。僕本当に何回か言うてますけど、本当に年に3日あるかないかぐらいですよ、花粉症。ある年がなんかあるんですよ、急に。でその3日間はなんか、ああこれが花粉症かみたいな感じになるんですけど、ない年はもう全然なくて、去年確かなかったっすね。今年も今のところ何にもって感じですけれども、やっぱこう花粉症で苦しんでらっしゃる方見ると、自分はラッキーやなと思いますよ。だってもうしんどいもんね、あの鼻詰まって目かゆくてみたいな、あれがずっと続くわけでしょ。それはしんどいよなと思います。頭もぼーっとしちゃうしね、お薬飲まなあかんなとかいろいろあると思いますけれど、はい、まあ、花粉症の方ね、いろいろな今便利グッズございますから、まあ、そういうものを駆使してぜひ乗り越えていただけたらと、まあ、このラジオは別に花粉症がどうこうなるラジオでもありませんけれども、まあ、そんなしんどい中でもね、ぼーっとしてる中でも聞いていただけたら、ちょっとはリラックスしていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。さあ改めまして、堂本のシングルまたねは2人が初めて出会った日5月5日にリリース、そしてコンサートは7月に東京ドーム、京セラドーム大阪で開催いたします。詳しい情報はホームページやレーベルの X でチェックしていただければと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。ちなみに、この春から放送時間が変わったので、この番組のすぐ後がタイムレスの佐藤勝利くん、原吉高くんのラジオになったということでございますね。ぜひこちらもセットで聞いていただければと思いますし、何かこのラジオとのコラボレーションなんかもね、できたらいいかなというふうには思っております。今日は原くんの担当、毎週3時間生放送、3時間生放送か、しんどいかまあ何かタイミングがありましたらぜひお邪魔したいなというふうにも思いますし、このラジオにもね、ぜひゲストで遊びに来ていただけたらというふうにも思っております。それでは皆さん、またお会いしましょう。ここまでのお相手は堂本の堂本剛でした。それでは皆さん、またおやすみなさい。
誰かが誰かを支えている日本赤十字社
文化放送からお送りしているスノーマンのそのまま、次回4月2日木曜の放送は僕岩本ひかると
深澤達也の2人でお送りします。毎年お正月恒例のこのコンビが新生活に登場、果たして何枚メールが読めるのでしょうか。
スノーマンのそのまま、今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
登場、
行くぜアニタマ高知アニクリ祭。4月11日土曜日と12日日曜日は高知がアニメで盛り上がる。声優アワード20周年記念ステージにはアンバサダーのパクロミさん、主演声優賞の戸谷菊之助さんが高知に登場。街全体がアニメで賑わう2日間、詳しくは高知アニクリ祭をチェック。